はい、どうもこんにちは、少女理論観測所のテラです。この度は少女理論観測所による東方ボーカルアレンジ CD 第22弾、そして、4シーズンライブラリーシーズン第3弾フォールフィールフォール、4シーズンライブラリーボリューム3をお聴きいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、まあこの今年の春からやってきたこの4シーズンライブシリーズも、第3弾ということでね、今回は秋がテーマのアルバムとなっておりますと。まあ初めてこの CD 買った人もいるかもしれないので、まあ、解説するとと思ったけど、今大体言ったね。季節をテーマにしたアルバムを2018年は春夏秋冬ってリアルタイムで四季に合わせてリリースしていってますとね。で、今回のアルバムなんですけど、結構ね、あの構想企画段階ですっごい悩んだんですよ、どうするかっていうのがですね。その夏のアルバムの時はすごい一曲一曲をテーマ性を明確に打ち出していったんです。例えば夏だからロックフェスの曲とか、なんかラブロマンスの曲とか、そうそうそう、ひまわり畑の曲みたいな、夏って言われて思い浮かぶイベントだったり場所だったりをすごい音楽的にも歌詞的にも明確にガッてやってったんですけど、秋をどうしようかと思いまして、結論から言うとそういうやり方しなかったんですけど、まあ何を悩んだかっていうと、秋もすごいそういうあのイベントだったり出来事だったりっていうか、たくさん思い浮かぶなって思って、っていうのがなんかほにゃららの秋ってたくさんあるじゃないですか。例えば読書の秋とか、スポーツの秋、食欲の秋、睡眠の秋とかってみたいな、なんかまあいろんな秋あるって言いますよ。だし、例えば秋のイベントって言ってもお月見だったりハロウィンだったりで、やっぱりその学校とかだと文化祭とか体育祭とか、あとはなんか芸術鑑賞会、芸術発表会みたいなのがある学校もあるのかな、わかんないけど、なんかあとはまあ敬老の日とかでもいいかもしれないね。ほらなんかいるじゃん、いろいろわかんないけど、そういう風になんか個別の出来事イベントをテーマにした曲っていくらでも書けるなと思ったんですよ。だからなんか夏がそうだったんですけど、そういうやり方で作るとすごいなんかバラエティに富んだアルバムではあるんですけど、なんか一方でその色物になりすぎちゃうっていうか、なんか結局このバラエティ豊かなアルバムっていう点で夏のアルバムと大差なくなっちゃうなって思ったんですよ。なんかまあ誤解を恐れず言えば秋っぽいアルバムにならないんじゃないかと思って、なんかそういう秋ってほにゃららの秋があるよねみたいな具体的な秋のイメージがある一方で、もっと抽象的な秋のイメージっていうのを我々、まあ日本人だけじゃない、いや日本から秋があるのごめん、忘れて、まあ我々日本人は持ってると思って、そのなんとなくこう物悲しさがあったり、冬に向かってく寂しさがあったり、物悲しさがあったりって違いなんだろう、まあ、いや、そうそうそう、例えば景色もモミジが咲いたりしてすごい綺麗なんだけど、やっぱりどこかちょっと郷愁というのを感じさせるというか、なんかそういう通奏低音的に流れる秋っぽさを全曲通してなんかアルバムで表現したいなって思って、だからあえてその個々のイベントにフォーカスするのはやめて、まあ、もちろんその秋がテーマのアルバムなので歌詞とかも秋のものをテーマに書いていただいたり書いたりはしているんですけど、まあ、もみじだったりなんか秋の妖怪の山だったり彼岸花だったりとかっていうのも秋をテーマにした歌詞ももちろんあるんですけど、その上で音楽的にはその全曲通して秋っぽさを感じさせる、具体的には言えないけど何かその共通する、なんだろう、だからちょっと悲しい感じっていうかがあるようなのにしたいなって思って企画させていただきましたと。で、実際にそれはうまくいったんじゃないかなって個人的には思ってます。そうです、なんかアルバムとしてのまとまりというかコンセプトに対するその引き上がりは多分自分が今まで作ってきたあの CD の中で一番なんじゃないかなって個人的には思って言えます。まああとはもうちょい具体的な話をすれば、まあ、あの猫股トリックと黒猫のダンスホールっていうのは去年の秋のイベントでリリースした CD シングルに入ってた曲なんですけど、この2曲もなんか当時秋をすごいイメージして作った曲なんです。 具体的になんか秋のなんかの景色なんかモミジとかがテーマになってるわけじゃないんですけど、季節設定として秋の出来事っていう想定で作った曲なので、やっぱり秋っぽさを感じさせる歌がになってるのかなと思います。とあとはなんかこれは結構この2曲は1年間ライブでやってきて、そのライブでのなんか変化だったりっていうのをちゃんと音源に反映させていくので、まあその1年前に作れてた人もなんかまた違った発見があるんじゃないかなって思います。と、はい、まあ CD に関してはそんな感じです。と、まあ、俺はこういう感じで作ったよっていう話なんですけど、まあ皆さんがどう捉えるか自由なんですけど、まあこの秋っぽさ、ちょっとした物悲しさ、郷愁を感じさせる秋の風なんか味わっていただけたら、ちょっとでも感じてくれたら嬉しいなって感じです。と、はいはい、近況報告です。はい、近況報告なんですけど、まず、今10月、いや、まあこれ撮ってるのは9月なんですけど、 CD 出るのが10月ね、なんですけど、来月11月に、11月17、8、2日間開催かなの白霊神社歌祭りに少女理論監督所出演させていただきます。ありがとうございます。イエイエイエイエイエイ、ということでね、はい、やっぱすごいことですよ。これは白霊神社歌祭りって言ったら、今の東方の音楽シーンって本当に一番大きい、それこそ昔のフラーリングナイトのようなだと思ってて、それに出演させていただけるっていうのは、なんかライブをやっている音楽サークルとしてはなんか一つの目標到達点だと思うので、本当にこういう機会を与えていただけて嬉しいです。ありがとうございます。っていうのが、僕その、中学1、2年生ぐらいの時から東宝を知って、それから今12、3年経ってるんですけど、なんか当時なんか、東宝が好きになって、そこから東宝の音楽を聴くようになったんですけど、なんかすごいもう東宝のライブイベント当時たくさんあって、でそれを片端から行ってて、でもちろんそのフラーリングナイトだったり、あとメガティアだったりっていう有名どころのなんか複数のサークルが出るような、僕はすごい尊敬してて、自分が同時音楽を始めた原点でもあるあのビートマリオさん率いるクール&クリエイトさんや石鹸屋さんなんかは、あのもうワンマンライブだったりツーマンライブだったり、関東でやってるのは中学生高校生ながら全部してたり、ただの東宝ライブキッズだったんですよ、僕は。でそれが自分もこういう風に同時音楽をやるようになって、6年7年7年か経って、なんか自分がそういう人たちと同じような大きい舞台でそういう人たちと一緒の共演させていただけっていうのは、なんて本当に泣いちゃいそうなぐらい嬉しいというか、あ、なんか続けててよかったな、いいことあるなって、ちょっと嬉しい、ちょっとじゃない、めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、ありがとうございます。逆になんか、もちろんいいライブをしてイベントを盛り上げる、自分たちのかっこいいとこ見せてお客さんたちに盛り上がっていただくっていうのが第一目標ではあるんですけど、そういったライブを通して、なんかこのかつて東宝キッズだった自分が多分お客さん観客席にたくさんいると思うので、そういう人たちになんか続けていればいいことあるよっていうことを伝えたいのと、あとはやっぱその10年20年ってコンテンツがずっと今も続いてるっていうのは本当にすごいことだと思うから、なんか東宝好きでいてくれてありがとう、これからも東宝好きでいてねっていうのを伝えられるようなステージをしたいなって思ってます。何言ってんだって話なんですけど、やっぱ MC で言えって話なんですけどねMC で言うと思うけど、 MC あんまやんないので、その MC1 回1分とかで話せる内容限りがあるから、こうね、徐々に小出しに伝えたいことは伝えていこうかなと思います。はい、近況はそんな感じです。あれね、分かってると思うけど、夏の CD の後語りで言ってた、なんか秋ごろにある大きいイベントっていうのはこれのことです。歌祭りに向けてバチバチに今混んでってて、リハーサルとかなんかすごいいい仕上がりになってるし、あとなんかこの秋のアルバムからも結構曲をやる予定なので、ぜひぜひこのコールフィールコールで、ね、秋を感じながら歌祭り楽しみにしててください。はい、そんな感じですかね。そんな感じで近況報告終わりということで、今回の秋のアルバムの後語りもこの辺でおしまいですかね。と、はい、というわけでね、もう何度目だって話ですけど、もう一回言いますけど、春からやってきた4シーズンズライブラリーもいよいよ3枚目が無事仕上がったということで、もしところはあと1枚冬の CD ですね、 まあ、ちょっと自分もこの冬に関してもやっぱ明るいイメージと暗いイメージって両方あると思って、なんかどっちを押すのかっていうのはまだちょっと決めかねてるんですけど、まあ、どういう形でこの1年間幻想郷の四季を描いてきたフォーシーズンズライブラリーシリーズが終わるのか、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。それでは今回もこの辺で、今回はこの辺でお別れですかね。また次の CD でお会いしましょう。バイバイ。